かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
はい、じゃあ3月ということだったので、まあ、2月先月振り返ってもいいと思いますし、3月、新党関係こんなことをするよ、こんなことがあったんだってことを教えてほしいんですけども。
はい、まあ2月の振り返りから言いますと、まあ、節分の節目ということでですね、まあ、厄払いのご祈祷をされる方が大体2月3日の節分までに当社の場合多いんですけれども、まあ、全国的にも節分2月3日にされる方が多いかと思いますが、まあ、コロナの影響もあってか、かなり分散されて、その後も今も厄除けのご祈祷のご依頼が多いのかなというような、昨年に比べるとですね、印象は受けております。で、まあ、2月まあ、先ほどの話じゃないですけれども、竹島の日、2月22日の竹島の日と、また北方領土の日、2月7日の北方領土の日ということもありまして、まあ本当にそういう意識を持たないと思ったところに、こういうね、ロシアとウクライナという話が出てきましたので、今そういった意識が高まっているところでございますけれども、次3月ですね。
うん、
3月、今4日収録ということで、もう3月3日の桃の節句が一応過ぎましたけれども、まあ改めてね、このひな祭り、桃の節句の意味ということなんですが、まあ、ひな祭りといえば、やはり、まあ、お大入様とおひな様ということで、うん、
あの曲がやっぱり有名ですよね。
そうですね。で、あのひな人形をまあお飾りするというようなところを、今イメージが、ね、あると思いますけれども、まあ、これもともとですね、流し雛と言いまして、まあ、今の6月30日または12月の大晦日にも、まあ大祓いというのをしております。その時はまあ人型というものにね、自分の悪いもの、罪汚れを、拭って、代わりにまあお祓いをするというようなことですけれども、まあ、このひな祭りももともとそういったようなことで、まあ、ひな流しというですね、まあ、人形にしてそれを流すというようなものがですね、だんだんとその人形がまあ立派になっていって、で今ではまあ お飾りをして見て楽しむようなものになったというような、まあ、由来もございます。まあ、様々由来はあるんですけれども、
ちょっとひな流し少し聞いていいですか？
はい。
もともとのルーツがひな流しだということで、まあ、流すってことは、じゃあ川にお人形を流してた、それともさっき言われてた紙を流す、人形まで流してたんですか？
人形といっても、ひな流し、まあ、流しびなとかひな流しとか言いますけど、その今のその人形みたいなもんじゃないと思います。本当にもう簡易なものだと思いますね。まあ、型代というか、型取った紙というか。
なるほど。本当にこう、今でも払いの時に使っているようなものですね。
まあ、そうです、そうです、そうですね。で、まあ、そういうものがもともとで、まあ、少しずつ、まあ、今もね、されている地方ありますけれども、まあ、形が、かたどられていってというような感じで、今でもその最終的に大祓いとかでお流し、その悪いもののね、人型を流す際は、海とか川にまあ流す、またはこの火でお焚き上げすると、大体まあそういった形で悪いものを本当に流すっていうような風習は昔からあったようですね。
なるほど。これ本当に全国でこういうのあったって話でも、どこからかが発祥で、それが全国に広がるってすごいですよね。
そうです
ね。という文化ってすごいなと思いますよね。
源氏物語もその人形を、まあ、人形を流すというシーンがね出てくるほど、まあ、歴史は結構古いですからね。
なるほど。ただまあやっぱり昔から役というような考え方はあって、うん、それを、まあ、このさっきの節句の時点で区切り節目節目で落としていくという、
ね、
そうですね。なるほど。もともとこれ桃の節句ってことは古事記の中で、まあ、桃投げて、
はいはい
はい、いざな右から逃げたという話もありましたけども、
はい、
その桃とこの桃ってやっぱりこの桃の節句っていうのはやっぱり同じような意味合いだったんでしょうか。その何かこう厄除けに対するものっていうことですかね。それともただ単に桃の季節だから桃なんでしょうか。
両方、まあ、両方あると思います。確かに桃の白、咲く桃の花が咲く季節っていうのもあると思いますし、でやはり言われたように桃の木っていうのがやはり中国では病魔とか悪いものを寄せ付けないとか、またはまあ不老長寿の木というようなことで日本に入ってきたというところから、やっぱり例えば桃の木の弓で鬼を追い払う儀式とかいうのがあったりだとか、そういうまあ縁起物としての意味合いがあって、やはり桃の節句というふうに言われた、それが由来だと思いますね。
なるほど、ありがとうございます。これだから今すごく桃の節句、ひな祭り専門家のような形で今話聞いちゃってますけども、大丈夫ですか、いろいろと聞いて。ひな祭りと神道って密接な関係っていうのはあるんですか、実際。
まあそのいわゆる年中行事の一つですよね。でやはり日本人はそのみそぎとか、まあ、神道の、ね、中で古事記の中でも、イザナギの御事が川に入って、まあ、汚れを落とすというシーンがありますけれども、やはりそういう水に恵まれたというところで、何か悪いものがあったらそういった水にでそういう汚れを落とすとか悪いものを流すとか、やっぱそういう風習があったのかなというふうには感じますね。まあ、その流し雛が今のね、ひな人形にルーツがつながっているというところも、まあ、そういった形になりますので。
なるほど。もともとルーツがそれで、まあ、いつの時代かを経て、まあ、女の子が生まれたらば、まあ
そうですね、
一人につき、まあ、お大様とおひな様であったり、
はい、
五人囃子だったり、いろんな何人勘定か忘れましたけども、いろんなものを持たせるというようなものに変わっていったということですね。
そうですね、三人勘定
ですね。三人勘定か、はい、そうかそうか、はい、なるほどなるほど。
まあちょっと長くなりました
けど、すみません、はい、ということですね。
まあ、そうですね。でまあやはり3月はその桃の節句と、であとまあ3月の11日にね、まあ、東日本大震災、今年で11年目というようなこと、あとはまあ彼岸ですね、やはり春分の日前後の春彼岸、そして、まあ、そういったところが行事としてはあります。
なるほど。
で神社の中ではですね、特にその特に忙しい月っていうような感じではないので、わりかしその業界の会合とかですね、まあ例年だと今はコロナなんでほとんどないですけど、まあそういったものが多い時期にもなってますね、研修会であるとか。でまあ当社のことで言うと、まあ本当今日なんですが、愛媛 FC が必勝祈願祭に来られまして、で今年から
FC ってあれ本拠地今どこでしたっけ。
は梅津寺ですよ。
あ、そうか、じゃあ近いから、なるほど。
はい。でまあ毎年当社の方に必勝祈願祭に来られてるんですよ。お、
なるほど。
でまあ当社は 松山藩主がですね、いつも参勤交代の折にお江戸に行く際に当社に立ち寄りまして、まあ、ご祈祷をして、それからお江戸に向かったというような由来がある神社ですので、まあ、愛媛 FC も全国各地に試合に行く最初の段階で、ね、当社に立ち寄って必勝祈願をして、そして戦いに行くというようなお話もいただきまして、まあ、祈願作用が続けて行われています。
なるほど。
今年は例年と変わって、まあ、J2 の昇格を目指すということで、まあ、大きな絵馬の御法の、まあ、選手のサインがですね、入った奉納も、絵馬の奉納もされました。
ということは、じゃあ、蹴鞠グッズも販売されるってことですか？
それはしませんね。
それはしないんですよね。
それはしませんよ。
そりゃそうですよ、はい。そこまでじゃないと。はい、そうですよね。はい、これね、おいおいですよね、数年後に。
いや、おいおい、ありませんけれども。
そうですよね、わかりました。すみません、いつも話を割り込んじゃいましたけども、なるほど。その絵馬は見に行けるということですか？
はい、そうです、そうです。
うん、
本日から拝殿の向かって左側、向かって右側に、年明けに松山西中等教育学校の美術部が描いた干支の絵馬がありまして、でその反対側、向かって左側に、今日から愛媛 FC の必勝祈願の閻魔が掲げられております。それでですね、あとは、まあ、今年の1月から、まあ、コロナの影響で、いろいろ仕事の方がですね、難しくなってきているクリエイターさんを応援しようということで、まあ、クリエイター応援企画ということで、毎月御朱印を各クリエイターさんにお願いしてあるんですが、まあ、今月は、まあ、三つのデザイナーの、まあ、デザイン&シルクスクリーン千鶴屋さんという方にですね、の会社の、まあ、佐々木洋平さんという方にお願いをして、まあ、デザインをしていただいた桃の節句にちなんだような御朱印をしています。まあ、こちらの方が、だいたいこの神社の方 の、まあ、この3月のニュースという感じですね。うん、
なるほど、いろいろとありますね。はい、で先ほど閑散期だからちょっと落ち着いているんだよっていう話もされてますけども、はい、まあ、いざ僕はメモ取りながら話聞いてますが、はい、まあ、振り返ると結構それでもいろんな行事であったりいろんな方が奉納に来られたりだとかっていうことはしっかりやられているので、まあ、なかなか本当に休みもないんだろうなと思いながら、はい、感じておりました。ありがとうございます。いろいろと教えていただきまして。
いえいえ、ありがとうございます。
では神道のことをですね、いろいろと聞いてみたんですけども、
はい、
毎回ですね、ちょっとこのコーナーに移りたいと思うんですが、ちょっとまた教えてほしい言葉があって、
はい、何でしょうか。
ちょっとそっちに移ろうと思うんですけど、これまたね、はい、僕もネットとか見るの好きなのでいろいろと調べはするんですけども、この神道政治連盟ですよ。
はい、
ズバリズバリ政治も取り込んじゃってるのかい、どういうことなんだよって、この連盟、まあ、連盟っていうことなので、まあ、何かと何かが合わさってるのか、そのあたりもちょっと僕わからないんですけども、この神道政治連盟を教えてもらっていいですか？
はい、はい、これはですね、まあ、神道政治連盟、大体私たちは略して神政連と言うんですけれども、まあ、この日本の伝統とか文化をですね、まあ、後世に正しく伝えるというようなことを目的として、まあ、昭和44年に結成された団体でして、まあ、戦後の日本っていうのは非常に経済的に目覚ましい発展を遂げたんですが、まあ、一方でですね、まあ、この個人と公共性のバランスといいますか、まあ、ある意味で見方によってはちょっと行き過ぎた個人主義というようなね、見られる事件なども数多く見られるようになりましたので、まあ、この神政連は、まあ、日本人らしさとかですね、またはこの神道の精神に基づいたもの、こういった、まあ、この我が国への自信と誇りを持つようなことができるような国にということで、さまざま運動しておりまして、まあ、具体的に言いますと、 まあ、憲法の改正であったりとか、そういった活動が多いですね。
なるほど。ズバリじゃあそこ一点突破でやってるのが新党政治連盟ということでしょうか。
はい。で、これに関する、まあ、議員の連盟もありまして、このそれにまあ所属されている議員さんもまあ多数いらっしゃいますね。
なるほど。これ、まあ、英書さんにね、かなり深掘りして、すごく答えづらいかもしれませんけども、これ、僕、いつも疑問に思うんですけどね、
はい、
例えばこう憲法改正だったり、まあ、日本の日本人らしさであったりっていう団体ある、うん、あるけども、なんか新しくどんどん立ち上がっていったりもするじゃないですか。なんか、それがあるのに、その会がすでにあるのに、同じようなことをする団体って結構立ち上がっているような印象を受けるんですけども。
あ、そうですか。
例えばその憲法改正に関して言うと、まあ、美しい憲法を作る、まあ、同じような会ですよね。ああいう会だったりだとか、なんかこうそのあたりで、まあ、その一応さん、これ所属されてるかどうかわからないんですけども、こう例えば、はい、みんなが所属したくない理由っていうのもあったりするんですか。これ全員が、これ話聞くだけだったら、これ絶対全員入った方がいいじゃんと思うんですよ。日本人らしさ もちろん取り戻したいし、守りたいし、自信も誇りも持ちたいしと。でも全員、これ全員入ってるんですか。
これはやはり、あの、いわゆる神主の会なので、新党政治連盟はですね、
はい、
なので、まあ、この例えば憲法改正の今美しい日本の憲法を作る国民の会などは、まあ、神主じゃないですよね。その母体というか対象が、
ね、なるほど。あ、そうですね、なるほど、
うん、そういったところがやっぱりありますかね。政治連盟の方は、そうですね、まあ、大体もうこれに所属しているような形になっていて、も私も研修を受けに、例えば自民党本部に行ったりだとか、皇居の清掃方針に行ったりだとか、そういったこともさせていただいてますね。
清掃方針も行かれてるんですか。ということは陛下からお会いしてっていうことですね。
そうですね。
ああ、なるほど。
本当に特別な体験を、ちょうどあの列もかなり前の方にだったので、直接あの目にすることができて、本当に大変貴重な機会をいただきました、
ね、そうですよね。なるほど、うん、すごいな、いろいろとやってますね。さすがだな。
出ますよ。
なるほど、わかりました。じゃあ例えば今聞いた話だと、すごく興味があるけども、だったら僕も応援したい、私も応援したいと思ったとしても、神主さんしか入れないというような団体なんですね、これは。
そうですね、これはそうなりますね。
なるほど。でもしっかりといろいろとこう連携できることはあると思いますので、またいろんな情報もあったら教えていただければと思います。
はい、
すいません、教えていただきました、ありがとうございました。
いえいえ。
では衣装さん、お時間となりましたので、
はい、もう時間ですか。
はい、
はい、
今回もいろいろと先月振り返ったり、今月のことさらにね、新党政治連盟って何ですか、まで聞かせていただくことができました。ありがとうございます。
はい、
またね、来月も懲りずにいろんなことを教えていただきたいと思いますので。
もちろん、
はい、ぜひとも逃げずに、そして嫌にならず、腐らず、よろしくお願いします。
いやいや、ね、もちろんですよ。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、
ということで、今回も松山、愛媛県松山市港町、三つ厳島神社の柳原栄翔さんにいろんなこと、ご神徒のこと聞かせていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。